それでは、通告に従いまして、一般質問をさせていただきます。その前に先日、条例議員からですね、博多駅前の壱岐観光物産展の、件の話がありました。で、私もですね、一生懸命、壱岐の宣伝をしている、手前、金曜日にですね、応援に出かけたところです。その時、市長もですね、ジェットフィールドの中から、いい人でしたけど。で、私でできる限りの宣伝ということで、福岡市内の方に200枚ぐらいのチラシを配ったりですね、そういうことをしていますと、向こうの方も行くからということで、電話がかかってくると、またこっちも行かなくちゃいけないということで、そういう、自分にできることを一生懸命していってですね、みんなが盛り上げていけば、なんとかなるんではないかと思っております。かなり売り上げはあったそうです。私も金額はまでは聞いてませんけど、少なくとも私の関係者だけでも何万か買ったようです。冒頭にですね、そのことをお伝えして、質問事項に入っていきたいと思います。ただこれ宣伝だけじゃなくて関連しておりますので、第1項ですね、4点ありますけど、まず1番目、国体に向けての取り組みについてということで、ずっと前に1969年、創造国体と銘打ち、長崎国体が開かれてから45年ぶりですかね。国体が開催されます。ガンバラマ国体がですね。で、その中で、壱岐市も、質問の用紙に書いてありますように、自転車ロードレース、女子ソフトボール、青年の部を誘致しております。この件につきまして、まず第1点目、自転車ロードレース、ソフトボール、青年女子、この競技を誘致した経緯について説明を求めたいと思います。2点目、大会の成功に向けて、現在の取り組み状況、そして、市民が盛り上げていただくことが第一ですので、その市民の協力を得るための具体的施策、そしてその施策の進捗状況をお知らせをいただきたいと思います。そうですね。まず、
大臣の質問に対する理事の答弁を取ります。
教育長と市長、まず教育長お願いします。
また教育長。
1番、久保田恒則議員の質問にお答えをいたします。第69回になります国民体育大会が長崎県で開かれることに決まったのは平成14年。その準備の中で、平成18年に長崎県から国民体育大会の開催地希望調査が行われました。当初、壱岐市としては国民体育大会を実施するための正式な設備を備えた施設のないことから迷っておりました。県下全体で開催し、この国体を成功させたいという県の指導もあり、検討を重ねた結果、観光事業や壱岐のアピールをする大きなチャンスと捉え直し、2つの競技で開催希望をしたところでございます。1つは自転車ロードレース。これはご承知のように、6月にサイクルロードを実施しておる実績からできるのではないか。またソフトボールについては、全国でも珍しく、そのソフトボール専用球場があるということで、運営できそうと判断し、誘致に手を挙げたところでございます。しかし、その際、議員お気づきのように、この2つの競技を実施するにあたって、協力をお願いしなければならない消防団やソフトボール協会等への事前の相談が十分なされなかったことでございます。心象を大きく害されたのは当然のことでございます。誠に申し訳ないと深く反省をし、決定に至る不誠実な対応については深く謝罪をしてきたところでございます。消防団やソフトボール協会の皆様にご支援、ご協力をいただけるよう、その後、誠心誠意を尽くし、具体的な行動できる計画の策定等を進めながら、来年に迫りましたリハーサル大会、 2026年の本大会が何とかスムーズのうちに成功に終わることを願って私ども努力をしているところでございます。大変地域の皆様方にもご迷惑をかけたことをお詫びしながら今後の力に変えさせていただきたいと思います。ありがとうございました。
白川市長。1番、久保辰徳議員の国体に関する取り組みについてのご質問にお答えいたします。壱岐市では第69回国民体育大会壱岐市実行委員会を立ち上げまして、壱岐市での開催競技であります、自転車ロードレースとソフトボール成年女子の開催準備に取り組んでいるところでございます。国民体育大会は一部の限られた選手しか競技には参加できませんけれども、昭和44年以来43年ぶりの大会でございます。日本でも屈指の全国大会でございますので、国民体育大会に関わった人たちが全員が思い出になる大会にしたいと考えております。沿道を花でいっぱいにする活動、あるいは環境美化等にご参加、ご協力いただきまして、みんなで大会を盛り上げ、みんなで作り上げた大会になれば、それが実現するものと考えております。競技会補助員や運営ボランティアをはじめ、市民の皆様に参加、ご協力いただくために、現在、国体準備室の職員が中心となりまして、公民館をはじめ、各種団体に出向き、ご理解とご協力をお願いをいたしているところでございます。また、ケーブルテレビをはじめ、広報媒体を活用して、広報にも努めているところでございます。
小田議員。はい、ですね、よくわかりました。私がなぜ、この問題を取り上げたかと言いますと、ある市民の方からですね、お話がありまして、国体があるとでしょ？いや、そうありますよ。もう来年プレー、再来年国体なのに、このような、まあ盛り上がりが見えないのでいいんですかっていうご質問いただきました。私もですね、あ、そうやなと思いましてですね、急遽この一般質問に加えた次第です。で、教育長からご説明いただきましたように、もう過去の経緯はどうでもいいんですよ。はい。ただ、この、せっかくあるチャンスをですね、持ってきていただいたチャンスをどのように生かすかっていうところにも、当然、我々は進まなくちゃいけない。で、私が一つですね、反省点があるのが、博物館ですね。博物館がオープンしそう、もするっていうのは分かっているのに、その当時、島民のいろんなところで、否定的な意見がかなりありました。やはりそれは、その権威とか、そういうものが、やはり、十分に知らされてなかった。ああいうものは、必要ないとかですね、いう、そういう否定的な意見が多くありました。その反省を踏まえてですね、今度の国体は、じゃあどういうふうな権威で、壱岐が誘致したのか。それをやはり、市民に、まず知っていただいてですね、やはり、この、先ほど私は5年ぶり、実は43年ぶり、まあ、相中を取って44年ぶりから、算数とかですね、ああいうのがなかなか弱いもんでですね。まあ、とにかく数十年ぶりの、まあ、チャンスです。国体というチャンスは、だから、47都道府県が今持ち回ってますからね。あるいはどうなるかわかりません、この先。そうすると、本当に、国体レベルの大会っていうのはもう来ないんですよ、間違いなくですね。長崎にも、まして壱岐にも。じゃあ、この、全国的な、注目を浴びる国民体育大会の、競技会場としてですね、やはり全島民が盛り上げて成功させない手はないということで、この質問をさせていただきました。で、一つですね、もう提案させていただきます。先日の、国体の関係でですね、なんか小学校の方に上りをこう、作成を依頼するとか、そういうことを進めてるよっていうようなお話がありました。以前私は博物館のオープンの前にですね、提案をさせていただいたんですよ。盛り上げるために、いろんなところに働きかけて、例えば、標語を 募集しましょうよと。あるいは夏休みの子供たちの絵とか、なんかそういうのは全部博物館に決めましょうよと。そうすることで、子供たちに投げかければ親も関わってくる。そういうことで盛り上がるんではないですかという提案をさせていただきました。残念ながらですね。はい。ボツになりましたで、今の時期ですね、そういうふうにすることで、例えば、その標語とかありますよね。そういうものを募集して、学校でもいいし、地域でもいいし、事業所でもいいし、で、そういうものを募集して、例えば、入選策を各所に、こう、何ですか、垂れ幕ですか、そういうので、掲げるとかですね、あるいは、港に、壱岐の島の玄関口に掲げるとかですね、人の集まりそうなところに掲げる。そしたら嫌顔でもですね、目につく。あれは、うちの孫が書いたやつだ。これはうちのお父さんが書いたやつですね。今の、健康健康がやってる階段バナー。あれは、ほとんど私たちの向けですからね、健康に注意しましょう。健診を受けましょう。それをやはり、全島民向け、あるいは来年、ひょっとしたら、下見に来られるかもわかります。その人たち向け。で、当日はやはり、これだけ息は島民を挙げて、国体の選手の人たちを歓迎してるんだよっていう、そういう形を表すためには、もう今から当然取り掛かってないと遅いと思うんですよね。ぜひですね、この、まあ、標語でもいいですし、何でもいいですし、自転車競、ロードレース、それからソフトボールへの関心を集めてもらって、なおかつ、その、道民がですね、おっていうような、施策を打っていただきたいと。ちなみにですね、私、高校総体に行くんですよね。で、高校総体では必ず高校生に、その年の長崎県のですね、高校総体のスローガンを募集するんですよ。で、今年のスローガンはですね、舞い上がれ、この空を竜のごとく、まあ、蛇のごとくか知りませんけど、こういうふうに、入ってるんですね。まあ、私はこれ、まあ、もうちょっとかなと思うんですけど、今まで覚えてたのですごいいいのがあったんですよ。長崎が君の鼓動で熱くなる。これなんかすごいですね。やはり、長崎に来た生徒が、やっぱりそれ見ると、こう、ファイトが湧くんじゃないかと。ですね。そういう、まあ、長崎が君の鼓動で熱くなるっていう、こういうのは高校生だからこそできたと思います。私もですね、言うだけじゃなくて、ちょっと今さっきちょっとだけ考えてました。打作ですからね。例えばですね、まあ、島かける、ロードレースに夢つなぐとかですね。まあ何でもいいんですよ。これは単なる、まあ打作ですけど、こういうものをですね、ぜひ、募集していただいて、で、早めにそれを先行していただいて、盛り上げるための、一つの資産としていただきたいと、いうことで、これに対する、この提案に対する、お答えを、教育長と市長にお願いしたいと。
小畑教育長。
ありがとうございます。教育は地域に根ざしてこそ意味があります。せっかくの機会の国民体育大会、二つの競技が駅で開催できることは、おっしゃる通りに、もう大変稀なことになると思います。学校、地域を挙げながら、そのような具体的な施策に取り組むことを、お約束いたします。ありがとうございました。
平川市長、先ほど申されますように、大変な大会でございますから、ぜひとも成功させなければいけません。そのためには、市民の協力、これはもう必須でございまして、その市民の協力について、胸上げも必要であると、十分そういう気持ちも私も同じでございます。そこで、やはり、大会当日にですね、その気持ちをピークに持っていかないかんという気持ちがあるわけです。長い、今から2年間ですけれども、まあ、それは長いとは言えませんが、まあ、その間に、いろんな準備、用意周到することは大事でございます。でそこで、やはり、いたずらにですね、だらだらっとこう、準備をするんじゃなくて、やっぱりアクセントをいくつかつけてですね、タイムスケジュールを作って、そしてその中でやっていく。そして、息切れしないように、 私は準備していかないかなと思っています。大会当日にですね、最高潮に、島民の意思が群れがる、そういった活動をしていかなきゃいかんと思っているところであります。
小田議員。
はい、力強いですね、言葉をいただきました。一つですね、不安な点があるんですけど、どちらもアウトドア競技ですよね。で、これ、雨が降った時にはどのような形になるんですかね。で、例えば、まあ、どのくらいの雨とかですね、あるんですけど、それところが、ふとですね、どっちもアウトドアだなと。その時に、例えば、せっかく来て中止になった時ですね、そこで、ああ、残念だったじゃなくて、そのような対策も、ひょっとしたら、いるんじゃないかなと。よく、プロ野球で、もう、やり出して、試合が潰れたら、なんかパフォーマンスして、喜んでますよね。だから、ひょっとしたら、ああいうのも、準備する必要があるのかな、と思っています。それは、今後ですね、現時点では多分、現時点で分かれば、お答えいただきたいと。分からなければ、まあ、その旨の、対応等をちょっとお答えいただきたいと思います。教育長で結構です。
小田教育長。お答えいたします。自転車労働レースにつきましては、少々の悪天候でもこれは実施できるという見通しでございます。ご心配のソフトボール競技につきましては、差し詰め地面でございますので、前日あるいは当日の相当な雨量が予想された場合には大会の方で中止が決定されることもあろうかと思います。その旨もこれから準備室と相談しながら対応を練っておきたいと思います。ありがとうございました。
小田議員。
はい、ぜひ雨になった時もですね、雨になったけど日に行ったらこういう楽しい企画があったっていうようなことをですね、用意していただきたいと思っております。それでは第2項、玄海原発の再稼働に反対する根拠はということで、まあこれちょっと、現在の流れを見るとですね、質問の用紙に書いてありますように、まあ市はこれまでも何回もですね、域の、まあ、目前に玄海原発があって、大変、もしそこが事故を起こしたら大変だということで、再稼働反対と。で、原則、原子力発電所は、廃止すべきと発言されてましたが、しかし最近のこの国の流れを見ますとですね、安全性が認められ、まあ、地域住民、の意思が再稼働いいですよということになった場合、は再稼働しますよというような方向に、流れつつあるように思います。そこで、第1点、原子力発電廃止の、まあ、具体的な主張がお考えの根拠。それから第2番目、もし玄海町長とか、玄海町の住民とかですね、議会が再稼働を認めた場合でも、力士としては断固再稼働反対の立場を貫かれるのか。この点を、この2点を、市長にお尋ねします。
平川市長。
小田議員の2点目の質問、玄海原子力発電所の再稼働に反対する根拠はということでございます。皆様ご存知のように、野田市長は、再稼働の方に、OK だということを、示されました。それに国民の生活を守るためという理由でございます。総理は一国の宰相でございますから、国民のことを考えてご判断なさる。私は、壱岐市長として国論を論ずるしかございません。壱岐市の市長として、壱岐市の市民の安全安心を守るという、そういった使命がございます。そういった中で、現実に原子力発電所が存在する。24キロ先に原子力発電所がある。安全協定を結びました。しかしそれは、100% 事故がないよということではないわけでございます。私は原子力発電所がある以上ですね、それは あるということをですね、あるかもしれんということを想定せないかと思っています。で、そういった意味で、私は原子力発電所がある限り、基地にはですね、危険が及ぶと思っているわけでございまして、そういう状況は、やっぱり、看過できない。この原子力発電所に万一事故があった場合、その責任を誰が取るか、絶対取れないわけです。自然環境をですね、元に戻す。誰もできないわけです。何万年というですね、時が過ぎないと、この環境は戻らないわけでございます。そういったことがですね、100% 否定できない限りですね、私は、域の市民を守るために反対していく。この気持ちは、たとえ、限界庁の方々であろうが、どこの方々であろうが反対されても、私は域市長としての使命だと思っています。
はい、今のは、まあ、市長の思いは分かりましたけど、今、私もですね、これも市民からですね、原子力原発、原子力発電について、まあ、ちょっと話がありましてですね、私も当然、それは反対では当たり前じゃないかっていうような話をしました。しかし、その人が言うにはですね、いや、そうじゃないと思いますよと。やはり日本のこの発展、これからのことを考えたら、原子力発電は必要だと思いますよって言われたんですよね。で、私はその時に、まあ、私の方が年寄りだから、まあ、腹の中で、なんてことないっていう感じですね。で、自分で知ってるだけの、マスコミで受け売りの、まあ、反対論を、まあ、今の、市長の、思いと同じようなことを話したんですけど、それはやはりですね、根拠というか、単なる感情論に根ざした発言ではなかったかなと私自身反省したんですよ。で、また、高校生に8名ぐらいいたと、子供たちに聞いたんですよ。お前たち原発に、どう思うって言ったら、その中の一人がですね、同じようなことを言ったんですよね。で、私は原発が必要だと思いまして、おいおい、高校生でも、ちゃんと、ちゃんとじゃないですよね。そういう、こう、思いを持っている人がいると。じゃあ私たちも、感情論は置いといて、本当に根拠を探して、で、やはり、しっかりとした説明ができなくてはいけないんじゃないかと思ってですね、何でもこう、双方の理論を聞かないといけません。今ほとんど原発反対に走っています。マスコミから全てですね。じゃあと思ってですね、ある本をようやく探して、これ今言った感情論を超えた議論のためにリスク分析からの視点っていうですね、反原発の不都合な真実っていう本を買って読みました。でもまあ、この中に言われていることを2、3披露しますけど、例えば、今電気自動車がブームですね。でも電気自動車は充電しないといけませんね。充電する電気は当然いろんな発電がありますけど、その中で原子力、今日本の3割の電力供給ですね、やってる原子力をなくすことは、そのもののそのエコカーの充電にも影響を及ぼすんじゃないかと。まあ、確かにそうだなと。ソーラーパネルとか、日本の、科学とか、日本の発展に、寄与しているのは当然電力ですね。その中の原子力も結構、燃料、化石燃料を持たない、日本はですね、原子力に、まあ、走ったみたいな感じなんですけど。で、そういうことを、こう言われ、そういう理論を聞くと、あと、CO2、京都議定書の見直しをもう、国は、しかかってます。やはり、火力に頼る。ね。そうすると、排気ガスが出る。そのことで、京都議定書を言い出しても、その約束を守れないんじゃないだろうか、っていうような話がありました。で、そういうことをですね、いろいろ考えると、やはり、ちょっと根拠を持たなくちゃいけないんじゃないかと思って、原発賛成派の書いた本を読まさせていただきました。で、日本は 最近 の, 刑事あの日経新聞で5月29日付、原発停止で日本が燃料が困ってる、原発以外の燃料に頼ってるということでご存知でしょうけど、液化天然ガスの輸入量が増加して過去最高となり、貿易赤字のうちに一因となった。それからですよ、世界最大の液化、天然ガスの輸入国なのに世界で最も高い価格で買わされている。我々から見ればお得意様だから安くせろというような考えが出ますけど、逆に売る側からすればこれはもう絶対買ってくれるんだからそれは高く売った方がいいですよね。こういう現象が出てる。じゃあ原発も必要かじゃなくて、私は思うんです、やはり、あるものが廃止の方向に向かうのは当たり前だと私も思います。でもやはり、あるものは稼働させつつ、そういうこう流れに持っていったらいいんじゃないかと今おぼろげに思ってるわけです。だからまあ、市長の断固反対という根拠の中に、なんかそういうこう、まあ我々よりもですね、いろんなところで話し合った中の根拠というものがあれば、お聞かせ願いたいと思っているわけです。
白川市長。私はですね、根拠は先ほど申し上げた通りだと思っておりますが、経済、いわゆる、必要だという議論とですね、市民の安全という議論はですね、別次元の問題でございまして、国論が今二分されております。私もですね、福島県とか福井県だけしかですね、原発がなかったら、もしかしたらですね、必要だと言うたかもしれません。しかし、UPZ30 キロ圏内にですね、今、原子力発電所がある中で、市民がですね、現実に、ある意味で危険にさらされているわけですね。そういった中で、市長としてですね、今、いろいろ言われました、小本委員が言われましたけれどもですね、経済を優先するのか、人の命を優先するのかと考えたときにですね、先ほど申しますように、市長としてのですね、立場は、やはり現場会社だということを言わざるを得ないと。これはですね、私は、そのことについてはですね、明白な根拠だと思っておるところでございます。小田議
員。はい、わかりました。ただ、ぜひですね、皆さん方も、まあ、私も、ちょっと、そういう、例えば、原発はこういうことで必要ですよって言われてですね、即、いや、それはっていう、まあ、感情論じゃない部分で、反論と言いますか、その根拠はって言われたときに、ちょっと、苦労したのでですね、ぜひ、皆様方は、いろんな分野のですね、専門家もいらっしゃるでしょうし、そういうことがあったときに市長と同じようにですね、こうで、実際は反対だというような、まあ、理論武装とまでいきませんけど、そういうぜひ、勉強もしていただければと思っております。それで3番目。未来のエネルギー対策に取り組むべき。これが今の、まあ、原発反対。じゃあ、将来、域は、どのようなエネルギー対策を取るのか。ですね、現時点で、どのように考えられているのか。質問の用紙に、対馬ではですね、ご存知のように海洋温度差発電、五島では環境省などが絡みまして、洋上風力発電などの実験計画が進められております。最近の NHK かなんかでも、そのでかい、浮かべるですね、風車が設置されたということが報道されてました。で、じゃあ、域がどのように、この先、エネルギー対策を取るのか。で、これはですね、 私が唐突にこういうふうに言ったんじゃなくて、にしてもご存知のようにですね、なんか、半年以下、1年ぐらい前でしょう。ある人を通じて、日本の、この、要するに、原発に代わる、ゼロエミッション構想っていうんですかね、CO2 を出さない、廃棄物の発生量を減らしてですね、地球環境を汚染しないような、そういう、まあ、構想ゼロエミッションとか言うらしいんですよ。それのプロジェクトチームにいらっしゃった大学教授の方から、域でこういうことはできないかっていうような一つの提案をいただきました。いや、これは、すごい構想だなと思って。で、まあ、私がそれを受け取りまして、じゃあ、ちょっと市長に一応、考えてもらおうということで、まあ、お示しをしました。まあ、残念ながらちょっとあまりにも、なんて言いますか、大きな計画だったのでですね、もちろん、すぐそこでどうっていうことにはいかなかったかと思いますけど、やはり、こういう世の中の流れの中で、まして、対馬とか、五島が、新たなエネルギー対策を取っている中で、じゃあ、域は、どうするのか、と言われたときに、一つの方向性を出してもいいんじゃないかと思って、この質問をさせていただきました。市長、答弁お願いします。
白川市長。例えば、代替エネルギーのことにつきまして、未来のエネルギーについてのご質問でございました。確かに、お隣の対馬、五島では、これは実用ではなくて実験が行われているわけですね。対馬の海洋温度差発電につきましては、産業開発の海洋エネルギー開発支援事業の公募に、佐賀市の GEC という会社が応募いたしまして、研究した結果ですね、結果といたしましては、事業費が150億円かかるという巨額だということで断念をされております。また、五島市におきましては、これは環境省により、京都大学、そして戸田建設グループへの調査委託が行われているという状況にございます。また、この、今の構想では、この施設もですね、多額の費用を要するというようなことで、西海市の潮流発電施設も含めましてですね、非常に実証実験ということでございまして、厳しい現実があるということは、まず、皆さんにお伝えしておきたいと思います。そこで、壱岐市の未来のエネルギーということでございますけれども、平成28年、9年に予定をされておりました、九州電力の海底ケーブル、これが、平成32年に、先送りになっております。この海底ケーブルが完成いたしますと、例えば、今の、こういった電力につきましてもですね、スマートグリッドと申しますか、たくさん発電すれば火力を抑えるということの等々ができるわけでございますけれども、現在の域の発電所の中ではなかなか難しい。そういったこともございまして、あるわけでございますけれども、ご存知のように、域クリーンエネルギーで風力発電を行っております。これも、社長のリーダーシップによってですね、経営が、目処が立っておりますが、ご存じの対馬では破綻をした会社もあるようでございます。そういった中で、現在、壱岐では、まあ、天気の関係もございますけれども、ソーラーパネルといいますか、メガソーラーの計画ございます。これが、当初、壱岐のクリーンエネルギーでやろうかということでございましたけれども、現在民間でやろうということになっておるようでございます。2名化の計画が上がっております。あと、今年の予算に挙げましたように、やはり、各個々の個人のソーラーをつける、そういったものにもですね、支援をしていきたいと思っておる次第でございます。
はい、わかりました。やっぱり、こう、なんて言いますか、自分の家の分は自分で賄えるのが一番いいですよね。どっからも供給されてなければ、本当に、一番いいと思いますから、まあ、ぜひですね、そういうソーラーがもっと安くなってですね、各国に普及していければと思っております。それでは最後にですね、4番目。 市が行っている復興支援の取り組みについてということで、ご存知のように、民間による東日本大震災復興支援活動は継続されております。しかし、地方自治体も当然、仕事とはいえですね、復興支援に関わっているわけです。ただ、その内容がなかなかわからないと。ですから、その内容をですね、仕事の、として、復興支援活動は現在どのようなものがなされているのか、その点について、ご説明をお願いします。
平川市長。東日本大震災の復興支援のための市の取り組みということでございますが、人的支援につきましては、職員の派遣をいたしております。昨年、失礼いたしました。直後の3月14日から3月24日までの11日間、応急活動のために消防本部から3名の隊員を岩手県の久慈市へ派遣いたしました。また、被災証明の受付準備への支援として、5月25日から6月8日の15日間と、6月18日から7月2日の15日間、計4名の職員を宮城県石巻市へ、健康及び保健事業支援として、6月25日から7月2日の8日間、保健室2名と事務職員1名、計3名を福島県二本松市へ派遣をいたしました。また、壱岐市子どもセンターから家庭教育支援や子育て支援として、1月22日から1月25日までの4日間、NP ファシリテーターという資格を持ったセンター職員2名を宮城県渡里町、石巻市、名取市へ派遣を行っています。ファシリテーターというのは、そのことを支援する、しやすくする人という意味でございます。平成24年度に入りましてからは、災害復旧支援として福島県楢葉町へ職員1名を派遣いたしております。派遣期間としては1年間でございますけれども、1人で1年間は大変でございます。4ヶ月交代により3名で手分けをして1年間派遣を予定いたしています。23年度と同様に、壱岐市子どもセンターから家庭教育支援、子育て支援として、6月5日から6月9日までの5日間、センター職員2名を岩手県陸前高田市、宮城県石巻市、宮城県栗原市へ派遣を行っております。現在まで15名の職員を派遣をいたしています。その他には、避難者2世帯5名の受け入れ支援、生活物資との搬送、義援金の送金など、物的支援、災害ボランティアバスの運行支援など取り組んでおります。特に人的支援につきましては、多くの職員に経験をさせたいところでございますが、現実問題として日常業務との調整がなかなかできない状況もございます。しかしながら、これからも被災地に対してできる限りの支援を行ってまいりたいと考えているところでございます。
はい、ですね、民間の域救援隊が、今ですね、継続していってます。で、非常に最近は本当に復興、農業のですね、お手伝いとか。で、私もですね、市と一緒に、第1次の、宮城県、東松島に来ました。その後ですね、いかんとで、とかよく言われるんですよ。はい。で、私自身もですね、一週間、やはり時間を取ることはできないと。でもやはり、じゃあ、宮城県、三陸町、みんなほとんどボランティアも三陸町に行ってますね。で、私の中では、今までずっとお話をしたように、福島県、そして原発事故、このことを、語らずしてじゃないですけど、このことに関わらずして、やはりちょっと、何が支援かというような気持ちがありまして、単身ですね、5月に入りまして、福島県南相馬に行ってきました。で、言って分かったことがたくさんありますし、ただ、こういうところはですね、今、市の、それこそ言われました、楢葉町ですね、放射能汚染が厳しいところなんですよ。で、私が行ったところは、南相馬市は最近ニュースステーションでも出てましたと。先週でしたかね、3つに分かれるとかですね。非常にですね、 復興が遅れてます。要するに警戒区域とかそういうのがありましてですね。水田なんかが本当に水没してしまったとか。で、そういうところに、やはり、行っている職員、そういうののですね、やはり、ケアというかフォローをぜひしてもらいたいと。当然、健康管理はしてると思うんですけどね。で、できましたら、で、そういう職員の、一番最初から行かれた人を含めてですね、その人たちの貴重な経験を共有してもらいたいと。行って帰ってその人だけが、まあ、いい経験だったじゃ、済まないわけですね。まして仕事で行ってますから。そういう形をぜひ取っていただきたいと、思って、この最後の質問を行っているわけです。で、特にですね、先ほど、いつも市長が言われています。地域のリーダー、タレと、市の職員はですね、私は、縁の下の力持ちタレって言った方がいいんじゃないかとは思うんですけど、そういう人たちが行って、こんだけ貢献してるんだっていうことをみんながやはり、分かってやらないといけないと思うんですね。忙しい時期に、何ヶ月間も、どこに連れてやろうかっていうことじゃいけないわけですよね。ですから、まあそういうことでですね、ぜひ、ここで言ってるのは、そういう人たちの、貴重な体験を、職員もできれば市民も共有してですね、で、今後の、復興支援もそうですけど、自分らの、まあ、活動にも生かしていただいて、いただきたいということで、取り上げたわけです。で、一つ、提案があります。私が言ったのはですね、仮設住宅の集会所で、まあ私、医師の中でも健康づくり運動とかやってますから、介護予防とかですね、そういうことをお伝えすることはできないかなということで、2日間行ってきました。で、一人でもできるわけですね。大勢に対して、社協の人と一緒になって、サロン活動とか。もし、良ければですね、例えば、消防士の方とかですね、消防もできるけど、なんか特技があってですね、皆さんを相手になんかこう、楽しませることができるとか、学校の先生でもですね、先日テレビで、あってましたけど、仮設住宅の子供の運動量がめちゃくちゃ減ってると。部屋の中でゲームばっかりやってるって。成長期の子供に、これじゃ問題だよっていうことで大学の、教授が、訴えられてました。そういう意味で学校の先生でもなんかそういう特技のある人はですね、まあ場所が場所だけに、すぐって言えばいや行きませんけど、なんか呼びかけをしてもらえないかなと思っておるわけです。この点、消防庁と教育庁、もしお答えいただければ。
消防庁。
一番下の久保田常典議員の質問にお答えいたします。私も機会がありまして、南三陸町の方に行ってまいりました。ご指摘の通り、いろいろと問題があっておるようでございます。私たち消防も、福島のですね、原発の方も見て教育しなければならないと思っておりますし、今回、唐津の方でも、原子力の教育に2年ほど、出すようにいたしております。そしてまた、今言われましたように、福島の方にですね、なんか消防でやれることがあれば、私も、南三陸町の消防署にもご挨拶行きましたので、まあそういうつてを使いまして、できることがあれば、職員と一丸となって、やっていきたいと思っております。当然はその詳しくはできませんが、また持ち帰りまして、いろいろと検討はしてみたいと思っております。以上です。
久保田議員にお答えいたします。これまでにも教師の中から一緒にそちらの方のボランティアに参加した者もおります。いろいろ聞かせてもらっているところでございます。お話しいただきましたこととを持ち帰りながら、学校のスケジュールと本人の健康状態等の中で可能な教師等がおりましたら、 そのような例についての啓発を図っていきたいと思います。
小畑議員。
はい、ぜひですね、そういう貴重な経験をしつつ、本当に現地の人の助けになるようなですね、支援活動ができればと思っております。で、特に消防関係はですね、この間防災マップが出ましたよね。で、この防災マップもいろいろなんかご指摘があったかと思います。まあ、こういうものにも反映されますし、私がちょうど行った時にですね、前段消防士の人が仮設住宅の人にお話をされてました。2カ所でちょうど遭遇したんですけど、なかなかですね、やはり現地に行かないとわからないにお話を聞きました。ここで申し上げるのはちょっと時間がないのでですね、活用させていただきますけど、やはり現地に足を運んでこそわかることがありますし、私が今回の一般質問の中でですね、市の職員も頑張っているということを、そして、イクサイクルフェスティバルを見させていただいて、私も応援だけじゃなくて、開会式、閉会式、見させていただきました。多くの人たちが関わっています。前日のおたうえ祭でも、翌日のサイクルフェスティバルでも、ヘルスメイトの方々もですね、美味しいものっていうことで、非常にボランティアの方も活躍をされています。で、そういう今、いろんな面において、そういう、なんて言いますか、雰囲気が出来上がってきてるんではないかと思っております。消防団の方々に、消防団の方にですね、どのくらいの動員がかかってるって言ったら、ほぼ多分5割でしょうね。やはり消防団の方があってこそ、ああいう大きなイベントができます。で、サイクルフェスティバルで使われたですね、その、今までの活動、そしてこれだけ盛り上がってきた、市民、それからボランティア、そして市の職員が、やはり力を合わせたですね、同じ思いで、第一項の国際に向けての取り組みができればなと思って、最後の方でちょっとですね、無理かもわかりませんけど、こういうところに行ったらどうかというような提案をさせていただきました。ぜひですね、全党市民が一丸となって、国体を成功させたいと思っております。以上で私の一般質問を終わります。